個人の働きによってはこう予言でですね、一般の方々からたくさんの支援を受けるようになるとかですね、そういうふうにテレビにも出るということが語られてたんですけど、それが一つ一つこう成就し始めてきており、これからですね、さらにこう大きなことが始まってくるなということを思います。ぜひですね、お祈りし、またまた個人の働きのためにもさらにお祈りしていきたいと思います。私と養護施設もそうですけれども、主が立てていかれるので、主に期待してですね、いきたいと思います。またいろんなことがこう起こってきてるんですが、もう一つは私たちの方にもですね、皆さん一人一人の人生とか歩みにおいても、神様の成就の時がこれから始まってくるということですね、神の言葉の成就が始まってくるということを覚えていただきたいというふうに思います。ですから、主に期待してですね、主の声を聞きつつ歩むということをですね、さらになしていきたいというふうに思います。御子新聞がですね、出てますので見ていただきたいと思います。白馬キャンプの時の、ハンさんのですね、ハン代表の、韓国のハン代表の、お話が載っているんですが、ハン代表の親族の方々を通して、一族を通して8000の教会が生み出されたということをですね、明かしておられたんですけども、すごいですね、日本だけでも8000の教会ができてないと思うんですけども、その一族の方だけで8000の教会ができているということですね。そのフランス神学の方から選挙部門の方からですね、その連絡が来たということなんですけども、神様の働きっていうのはすごいなと思います。ですから一人の方が救われるっていうのはすごく大きなことだなって思います。また日本でもそういうことがこれから起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。あと、トゥルバインとですね、キプツの、山梨県立図書館でのチャリティーコンサートのことが載っていますが、200席ほぼ満席っていうこと、すごい反応の声がいっぱいだったということですね。あとイスラエルチームの申し込みの開始が始まりましたけども、ぜひイスラエルの方にも申し込んでいただきたいというふうに思います。それから福岡のですね、初めてのデイサービスでコンサートっていうですね、とても心に響きましたっていうですね、サブタイトルになってますけども、手と手のコンサートのことが載ってますので、ぜひ見といていただきたいというふうに思います。から白馬でですね、ゴスペルシンガーの方でジェイミーさんという方ですね、韓国人の方ですけども、賛美してくださったんですが、その方の証がですね、こう証目に載っていますので、困難の中で先生と奇跡的に再会というですね、いろんな、神様の技が表されたことが証しされていますですね、覚えていただきたいと思います。それから今ちょっと問題になってますけど、エボラですね、出血熱っていうですね、こう西の方のアフリカの西の方で流行っているということなんですが、そのためにもですね、塗っていきたいと思います。ザンビアに王子さんが帰られたんですけども、これからちょっとアフリカはですね、いろんな病気という面でもですね、取りなさないといけないなっていうこと、もともと病気あるところですけど、いろんなこう厳しい病気がですね、生まれてきてるなっていうことを思います。それとですね、パウロ教徒牧師が書かれた病気であることの祝福と病気が治ることの祝福っていうですね、本が出ましたので、感謝することの恵みっていうことを書かれている本ですので、ぜひですね、見て読んで用いていっていただきたいというふうに思います。病気であることはすごく呪いであってですね、またこうあの時は罪を犯しているからじゃないか、まあ、もちろんそういう場合はもちろんあるので、罪は悔い改めないといけないんですけども、マイナスに捉えることって多いんですけども、でも病気であることの祝福っていうのはあるわけですね。そしてまた同時に病気が治ることの祝福と両方あるんですけども、パラは僕秋元自身がその自分が病気であったっていうことを通して体験したことから通してですね、たくさんの恵みを受けたっていうことが書かれていますので、ぜひですね、用いていっていただきたいと思います。またこれからいろんな方々が来るんですが、教会に来られるんですが、病気であることの中にも神様の祝福があるということですね、私たちはお伝えしていく必要があるということですね、覚えていただきたいと思います。もちろん主は病気を治していかれるんですが、ある時なかなか病気が治らないということが許される時があるんですけど、その中に神様の素晴らしい恵みがあるんだということをですね、覚えていきたいと思います。 ではですね、マタイの福音書も入っていきたいと思います。あと虹はですね、7月の終わりからですね、白馬キャンプ終わってから特にこう虹が出ていると思うんですが、昨日もですね、これ直美さんが映してくださったんですけど、福岡の虹ですね、夕方、私はそのメールをいただいた時に寝ていてですね映せなかった。中国なんでちょっと場所が違うんでどうか分かんないんですけど、素晴らしいですね。7時過ぎだったんですよね。から夜7時過ぎでなんか氷が出てたってすごいなと思うんですけど、何か神様がまたですね、本当に福岡の地にまた南区にしかなしてくださるってことをですね、思いますので、その期待していきたいと思います。それではですね、マタイの福音書の方に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、26章の方ですね、行っていきたいと思います。今日は月世話のですね、祈りのところをですね、お読みしました。で、イエス様は十字架にかかる前に月世話のところで祈られた祈りのところをですね、見ているんですけど、その中から、そしてまた弟子たちはその後裏切ってしまうわけなんですけども、その状況の中から神様が語られていることをですね、見ていきたいと思います。30節からお読みいたします。そして賛美の歌を歌ってからみんなオリーブ山へ出かけていったと言います。オリーブ山というのは名前の通りオリーブがたくさん今植えてあるんですけれども、で、エサレムの谷を挟んで反対側の山といいますか、丘っていいますか、そういうところにあるんですね。オリーブ山から見るエルサレムの景色が素晴らしいわけなんですけど、その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の夢につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散れ散れになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きます。イエス様はですね、この時はっきりと予告して言われました。今夜と言われて、はっきり時を語られて、そして私の夢につまずきますということをですね、言われるわけです。それは旧約聖書のですね、成就、ここに、私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからですという、これはゼカリア書というのがありますけど、そこに書いてある、これ旧約聖書の成就であるということなんですね。それが起こってくるということを主はここで前もってこう語られました。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤに行きますというんですね。そこまでですね、実現かかるけれども蘇って、そして先にガリラヤに行くって、そこまでこう語っておられるわけなんですね。ただですね、この私が羊飼いを打つというのはですね、私がっていうのは、私っていうのは神様ですね。で、羊飼いっていうのはイエス様ですね。ですから、文章としては神様がイエス様を打つと、すると羊の群れですね、弟子たちとか羊の群れは散り散りになるっていう、そういう意味のことなんですけども、でなんか神様を打つってなんかおかしいなっていうですね、こう国語的にもですね思ったりするわけなんですけども、ここでちょっとルカの福音書をですね、見ていただきたいと思うんですね。22章のところですね。変更箇所がありますけども、ルカの福音書の22章のところですね。22章の3節をお読みします。3節、さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ここで、イエス様を裏切る、ユダが裏切るわけなんですけど、この時サタンが働いたことが分かります。そして31節をちょっと見ていただきたいんですけども、22章のですね、22章の31節を見します。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振りにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ここでイエス様はシモン、シモン、ペトロに対して、見なさい、サタンがあなた方を無理のように振りかけることを願って聞き届けられましたと言います。ユダが裏切り、そしてユダにサタンが入ったんですけども、その前に、サタンがあなた方を無理のように振りかけることを願って、 つまり弟子たちがつまずくことといいますか、ふるいにかけられることを神様にサタンが願い出てですね、それを神様が許可したんですね、そして聞き届けられたとあります。ですからサタンがユダに働いて、ユダに入って、そしてユダの裏切って、このイエス様が捕まっていくわけなんですけど、そして弟子たちは散り散りに逃げてしまうことになるんですが、ふるいにかけられるんですが、それはサタンが神様を願ったわけです。ですからサタンというのは神様がいるようにサタンもいるわけですけども、そしていろんなことをしてくるわけなんですが、この神様の許可ですね、神の許可なしにはですね、何もできないということなんですね。ですから一つ一つ神様の許可を受けてサタンは悪いことをしているということなんですね。 でもそのサタンがしていることというのは神様の御心の、神の御心のためにしか用いられないということなんですね。ですから安心してですね、いていただきたいと思いますですね。で用いられないですね、サタンの働きというのは神の御心のためにしか用いられないんです。でじゃあサタンはどんなことができるのかというと、予告を見ますと、まずですね、財産を奪うということをですね、しています。予告のですね、ですから私たちに経済的な打撃を与えることができるということなんですね。それから、子供たちを失っています。病気や怪我とか災いとかそういうことを起こすことができるということなんですね。それから、もう一つすみません、病気ですね、体に、よくはこう皮膚病になってしまったんですけど、病気を起こすことができる。で人間関係にこう問題を起こしたりとか、サタンはいろんなことができるわけですね、そしてそれはでも神様のに願い出て、例えば私だったら今度こすたを病気にしていいですかってサタンが願ってですね、で聞き届けられたらそうなるっていうことなんですね。だからいろんなことができるんですが、しかしそれは全部神様の許可なしにはサタンは動けないっていうことなんですね。ですから私たちは、さっきちょっと戻りますけども、すみません、マタイの26章ですね。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになる。で私が羊飼いを打つっていうのは神様がイエス様を打つっていうような意味に取られるんですけど、実は神様がイエス様を打つことを許した、直接やったのはユダとかパリサイ人とかそういう人たちがイエス様を捕まえて十字架につけていったわけですけども、それを許したのは神様だって言ったんですね。ですから私は羊飼いを打つっていうのは、つまり神様を許したのでそうなったっていうことをですね、意味しています。ですから私たちはその、私たちの生活の問題の中で人間関係とかですね、いろんなところにこう問題が起こってくるときに、それは実はサタンが背景に働いているということがあるんですね。でもそれは神様を許さないとそれは起こらないので、まず神様は愛なんですね。ですからその愛の神様が私たちに許していることなので、最善以外なさらないんですね。だからサタンを通して起こった例えば人間関係とか問題があったとしても、それを神様の益のためにしか用いられないので、私たちはこう信仰のですね対応する必要があります。全てのことを感謝するということですね。さらにこう悪いことが起こったら、あこのこと許された神様の計画があるから神様にまず感謝しようとして私たちは感謝をし、神様を褒めたたいてですね、このこと許されたことを感謝しますと褒めたたいて、でもまた神様がどんな計画があるんでしょうかというのも聞きつつですね、どんな素晴らしいことをなしてくださるんでしょうかと聞きつつ歩んでいく必要があります。神様はですね、このイエス様の十字架かかるときにサタンが働くことが許されたんですけど、それは主の計画の中にあったということを見ることができます。そしてですね、33節から見ます。するとペトロがイエスに答えて言った、たとえ全部のものがあなたの家につまずいても私は決してつまずきません。ペテロはですね、イエス様を話していたんですが、そして大胆にですね、私は決してつまずきませんと言いました。 私34節イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言います。ペトロは言った、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどと決して申しません。弟子たちは皆そう言ったと言います。で、イエス様がつまずくと語られですね、そして3度知らないと言うって言われた時にペトロは全て、否定したんですね。で、それはとてもですね、イエス様を愛している心からの告白だったでしょうし、嘘を言っていたわけではないわけなんですけど、でも結果はイエス様を本当に3回裏切る、しかも最後呪いをかけて裏切るということになってしまう、イエス様の言われた通りになっていったわけですね。で、ペテロはこうイエス様の言葉を知り添けてしまったわけですね。今私は今、コールセンターでですねアルバイトをさせていただいているんですけれども、コールセンターの業務というのはそのお客様から電話が来たりとかこちらからするわけなんですけど、このかけた時にこちらが私自分が例えば、電話を受けた時にそれを自分で勝手に切るわけにいかないんですね。でお客様は終わるまでずっと話を聞かないといけないんですけど、ですからある場合は2時間とかお説教を受けたりですねということもあるんですけども、よくこう自分では切れないんですね。それと基本があって、そのお客様が言っていることを最後まで聞くっていうことがあるんですね。それはお客様が言っていることがですね、正しくこちらがですねお客様の要望というのは正しくこう受け取るっていうことも受け取る必要があるっていうこともあるんですけども、お客様の気持ちとかお客様にご自身を受け取るといいますか尊重するっていう、その、両方の面があるわけですね。なのでお客さんが言っていることが間違っているとかですね、誤解していてもまずお客さんの言うことを聞かないといけないわけですね。でもちろん相槌を打ったり、それはこういうことでございますねっていうふうにこうお客さんが言っていることをこうコンパクトにまとめてあげるとか、そういうことはするんですが、とにかくお客さんの言うことを遮らない、で最後まで聞くっていうことが重要なんですね。でこれをしないとですね、基本的なことなんですけど、次のクレーム、ここで終わることがですね、終わらなくて次にですねもっと大きく発展して上のものを出すとかですね、そういうふうになっていってしまうわけなんですけど、でここですごく私自身もですね聞くっていうことをすごく訓練させていただいてるんですけども、ですごく聞くっていうことがまず大事なんですけど、ペテロはここで何を聞いたのかっていうと、神の言葉をイエス様のどうするの、神の言葉を聞いたわけなんですね。でも彼はそれをこう否定、こう彼らの熱心からですけどこう否定してしまいました。で私たちはこう神様の言葉をまず聞く必要がありますし、これは人の言葉はともかくですね、神様の言葉をまず聞く必要がありますし、で神の言葉をこう退けてはならないというんですね。ですから私たちは聖書を読み、そして主の言葉を受け取ること、またその言葉をこう従っていくということがですね、重要であるということを覚えていただきたいというふうに思います。で、ペテロはですね、でもどうしてペテロがですねこうしてイエス様に、いや私は決してつまずきませんとかですね、主の言葉に対してこう、否定していったのかというと、彼はですね自分の力にですね頼っている、自分の力に自信があったといいますか頼っていたわけなんですね。そして自分の知恵によって彼はですね歩んでいました。でその結果イエス様の言葉を知り解けてしまうんですね。でもイエス様の言われた通りにですねなっていってしまうわけです。本当だったらイエス様にこう言われたら、もしかしたらじゃあ私はどうしたらいいんでしょうかとかですね、祈ってくださいとかですね、なんか言ったのかもしれませんけども、彼はこう、そうできなかったんですね。で結局この後ですねペテロは裏切ってしまいます。で本当にですね大きな失敗をしてしまうわけなんですけども、でこの時イエス様はペテロをはじめとして弟子たちは3年間ですね寝食を共にしてイエス様の弟子としてですね歩んできたわけです。 たくさんのエサの訓練を受け恵みを受けてこう生活してきたんですけれども、最後の試験っていうのはこれだったんですね。で、十字架の前にこうみんな逃げてしまう。で、3年間イエス様によってこう育てられ立て上げられてきたんですけど、それは全部最後は結局逃げてしまうっていうことで終わってしまったわけなんですね。で、何をこの訓練の最後に神様イエス様が教えたかったのかというと、弱さっていうことだったんですね。弱い、私たちはどうしようもなく弱いものであるっていうことは、裏切ってしまうものですし、従えないものですし、できないものである、本当に私は弱いものであるっていうことをですね、イエス様はペテロたちに教えたわけなんですね。で、ですからペテロたちは最後にそれを知らなければならなかったっていうことなんですね。で、私たちも私たちの信仰の土台というのはですね、この弱さであるわけなんですね。で、こう私はこれから頑張りますとかですね、私の決心に土台を置いているならば、私たちはペテロたちと同じように失敗するでしょうし、厳しいことになっていくと思うんですね。で、私たちは私たちの土台は弱さであるということをですね、はっきりと認識してですね、いきたいと思います。そして大切なことは、この自分の力に頼るんじゃなくて神様に頼ることであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、この後見ますと、イエス様がゲッセマネの中で真剣に3回ですね、祈っておられるわけなんですけれども、イエス様は祈って父の神様に助けを受けて、その十字架っていうのを全うされていったわけですね。ですから、その対照的な姿っていうのをここで見るわけなんですけども、ですから私たちもその主に頼ることをですね、そして、まず祈るということですね、それが大切なことであるということを覚えていきたいと思います。で、ですね、40節を読みいたします。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。あなたはそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのかと言っています。で、1時間ですね、今もちょっと眠たい方もおられるかもしれませんけども、1時間目を覚まして祈るっていうことはですね、すごく重要であるっていうことを、覚えていただきたいと思います。祈ること自体はですね、本当に主に頼ることであり、信仰を用いることであり、神様が働かれる、祝福される、また神様が喜ばれるポイントなんですが、ある時間祈るっていうことですね、これがとても重要であるっていうことを、時間ですね、覚えていただきたいと思います。で、1時間祈ると、私たちはある問題に関して解決を見たり、思想で見たりするんですね。だから、なんか問題があっても、どんな問題の中にあっても、まず1時間主の前に出て祈るということをですね、成していきましょう。で、その時に神様がある時間を過ぎるとですね、抜けるって言いますか、ある壁を破っていくものがあるんですね、霊的な世界においてですね。で、本当に私たちはある時間を祈りきるっていう言葉もありますけども、それをなすっていうことが重要であるってことを覚えていただきたいと思います。ただ私たち一人一人はなかなか祈れないものですし、秋元牧師はですね、前お話しておられましたけど、特に最初救われた頃はですね、もう5分祈ると祈ることがなくなってしまうとですね。でもだから祈ってもしょうがないと思うんじゃなくて、その祈りの格好だけしていることをしたわけですね。で、とにかくもう5分経ったら祈ることなくなっちゃうんですけど、とにかく祈りの格好だけしてたって。でしたら、そのうちに起きたら、なんかパッと気づいたら1時間経ってて、わっ、精霊によってたくさん祈れるようになったと思ってですね、やっぱり神様働かれると違うと思ったらですね、よく見たら下によだれが垂れててですね、5分に祈ってあと寝てたってことが分かったそうですけど、でもそういうことを繰り返していく中で、1時間祈るようになっていったわけですね。1時間。でその時にたくさんそれまで見なかったこの祈りの答えをですね、次々に見ていくようになったわけです。で、そして 一人ではですね、私たちこうなかなか言えないものですね。でこう教会がありますから、教会の御体の中で私たちは共に祈るということをですね、こうなしていきましょう。で教会だと祈れるというのがあります。そしてお互いに助けを受けることができます。そして、そうしながらまた一人でもですね祈るわけです。でその中でこの主の助けを見ていくということですね。私たちが祈るか祈らないかっていうのは、主の助けを受けるか受けないのかっていうのは決定的になるわけですね。なので祈るっていうことをですね、教会でまた個人でですね成していきましょう。祈るときにどんな問題の中にあっても、私たちの前に不可能な壁があっても、祈るときに主が技をなされるのを見えます。なので祈ることをですね成していきましょう。イエス様十字架の前に、イエス様でさえこう祈って、そしてですね祈り切って行かれたっていうことをですね覚えていきたいと思いますですね。ここでも41節でも、要求に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのですと言っています。ここでも弱いものなんだということを自覚して祈りなさいということをですね、ここで言っています。そして、44節、もう一度祈り、同じことを繰り返して3度目の祈りをされたと。そして3度イエス様はこう祈って、血の汗を流して祈ってですね、そして祈り切って立つわけなんですね。45節、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた、まだ眠って休んでいるのですか、見なさい、時が来ました、人の子は冷たい人の手に渡されるのです、立ちなさい、さあ行くのです、見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエス様はもうはっきりとユダが裏切って、これから自分が捕まって十字架にかかるということを分かっていて進んでいかれたんですね。その前にこのゲッセマネの祈りがあったということをですね、覚えていきたいと思います。で私たちもですね、歩みの中で主に従う中で39節ちょっと見ていただきたいと思うんですが、それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。で私たちはこの祈りがですね、同じような祈りにこう直面する時が来るということをですね覚えていきたいと思います。もう皆さんはそういう祈りをされたことがあるかもしれませんけれども、いろんな状況の中で私の願いではなくて、あなたの御心がありますようにということをですね、祈る必要があるときがあるわけですね。その時に、でも私たちがそれを祈るならば、主は助けてくださり、神の御心を選ぶ力が与えられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。すごいこれからリバイバルがあってですね、もう福岡もすでに出してる5000名の礼拝の方が与えられていますけども、そこからさらにリバイバルが起こっていくわけなんですが、しかし同時にこう迫害も来るということがですね、聖書を見ると書かれているわけです。で私たちはそれにこう耐える力というのはないわけですね。でも一つ分かっていることは、私たちが主に耐えるならば超えていくことができるということをですね、どんな、壁もどんな問題も超えていくことができるということを覚えていきたいと思います。そして、その中で大きな祝福と栄光を見ていくということをですね覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主は生きて働いておられることをありがとうございます。で今日弱さということを学びましたけれども、本当に私たち一人一人がこの自分が弱いことをこう私たち一人一人に受け取り、また主により頼んで、真に主により頼むことができるようにどうぞ導いてください。本当にこうどうしようもないものであり、また、弱いものですけれども、主ご自身により頼み、主の力を見ていくことができるようにどうぞ導いてください。パウロは、私は弱さを誇ろうと言っていますけれども、私たち一人一人が私たちの弱さに当たる神の力を見ていくことができるように、さらに教会で祈り、また一人一人でさらに祈っていけるようにしてください。特に1時間主の前で祈ることができ、神様一人一人の解決や勝利を主の御手の中で見ていくことができるように助け導いてください。 イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところがあったらその部分に手を置いてお祈りいただきたいと思います。罪だと妨げになりますので短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。天のお父様に私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によってこの病の霊を持ちしばらくイエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる癒されよ癒されよ癒されよ。さらにこの感謝を土台としていきなさいとおっしゃっております。その中で私は技を成していくとおっしゃっております。ある方はこの自分が願っている以上のこう思わずも神の計画というのをこの、神の技を見る方がいると称されます。腰痛のためにお願いいたします。イエスキリストの皆にその方の腰の痛みの正常な状態に、はい、目がですね最近ちょっと悪い方のためにします。イエスキリストの皆にその方の視力、目の症状、目の痛み、弱さ、この目の痛みや目の症状やエスキストの皆によって命じる正常な状態に戻れ、はい、感謝します。今内臓を癒しまた体全体を強めてください。私たち一人一人を強めまた精神の病を癒してくださることをお願いいたします。また私たちが取り出している方にしが触れていってくださることをお願いいたします。神の言葉が与えられている方はそれをしっかりと握りなさい。この成就がこれから始まってくると称せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。